エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
ゆじです。
さあ、あっという間に年末ですよ。
そうなんですよ。
はい、
ね、
リスナーの皆様は年末気分でお聞きいただいてると思うんですけど、
はい、
まああれですよね、テレビ番組のお正月番組と同じシステムで撮ってますから。
そう、まだ我々 T シャツなのにねお正月を匂わせようっていうぐらい無理してはいませんけどね。まだ12月は12月で入ってますからそんなに変なことは言わないと思いますけど。
まあね、まあね、
うん、
年末年始のいわゆる雑誌の合併号みたいな気分でね、
はい、
今日はやっていこうと思います。
お得な感じしないやつですよね、合併号。
これ先週買ったわっていう。
そう、完全にあれでしょう、だって2倍にはならないからね。合併と言いながらね。
ボリュームは変わらない。
明らかに騙されてる感がやつですけど、まあしょうがないですね。いろんな事情で合併するんですよ、大体。
そうなんです。
ね、年末は合併します。はい。
なのでまあ、普段よりも肩の力を抜いて。
ああ、そうですね。
喋る方も、聞く方も。
う
ん、
そう。
ええ、望んでいただければと思います。
はい。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。それじゃあまあ、本日1本目のニュースに行きましょうか。
はい。
今日はかなり、アットランダムな感じで、進めていきたいと思います。
はい。かき集めてる感じだね。
そうですね。
はい。
アットランダムって聞くと、あ、アットでランダムなんだなっていうふうに日本人に思いますけど。
おお、は
い。要はその、無差別に行くんだなっていう気がするじゃないですか。
うん。そんな気がしました。
だけど、多分辞書引くと、行き当たりばったりっていう意味が入ってると思いますよ。
おお。そっちの方で今回お届けしますので。
はい。出任せでいきたいと思います。
はい。
AFPBB ニュース12月8日、
はい、
今すぐ懺悔したいあなたに司祭検索アプリ登場スペインスペインで8日、自分の罪を今すぐ告白して神の許しを得たいカトリック教徒のために最も近くにいる司祭を検索できる新アプリコンフェッサー GO がリリースされる。この新アプリはまず利用者の現在地を確認した後国会を聞いてもらえる最寄りの司祭を探し出しその司祭の元にたどり着く最短ルートまで教えてくれる。iTunes のページには司祭は教会の国会室にいるかもしれないが路上や公園にいる可能性もあると説明書きが記載されている。9月末に公開されたベータ版はすでにダウンロード回数が数千回に上っているということです。
へえ。
今年はポケモン GO がかなり大流行りをしましたね。
はい。
で、我々取り上げたかったけど取り上げられなかったニュースずっと候補にはありつつも別の最新ニュースばっかり取り上げてて結局この日まで取り上げなかったニュースの中に、
うん、
ポケモン GO と同じ仕組みの AR 墓参りっていうのがあったんですよ。
ほう、
はい、
いまいちピンとこないんですけど、
これは個人の思い出の場所に、
あ、はいはい、
個人のメッセージとか写真をデータとして設定をしておくと、
うん、
でそこにお参りに行ってスマホをかざすと、
うん、
その場所で個人がメッセージを投げかけてくれるというAR でまるでそこにいるかのように表示されるっていうサービスなんですよ。
すごいですね。これでもあれなのか、死ぬ前に自分で設定していくわけ、はい、じゃあこの場所では私はこう思ったのでとか。
そうですね。
まあでもこれ、まあ本当はそうなんでしょうけど、今は多分ね、うん、まだできてばっかりだから、
はい、
勝手にその残された人が、ここだったらやつはこう言うだろうみたいなメッセージを書き込んでるってことだよね、多分。
勝手に。適当にね。
うん、おそらくそうですよね。
まあこれは要はその生前のビデオメッセージみたいなものを今風にやってみたらどうなるかなっていうやつの、一例だっていうことなんですけど。
いやでも面白いんじゃないですかそれ。だから要は死ぬ前に準備として、
うん、
なんかそれこそ日本各地に俺はメッセージを残してきたみたいな、
はい、
遺言で、
はい、
なんていうの、探しに行くみたいな、その遺言その場所に行かないと聞けないわけでしょ、その遺言だから。
そうすると
なんかほらすごくない、すごい遺産とか持ってる人の場合さ、みんなでこう行かなきゃいけない、全私の遺産はとか
言って、はい、
でまた次みたいな次どこだみたいな感じで、日本中をみんながなんか右往左往してさ
ある意味ワンピースっぽいね。
うん、そうだね俺の全ての遺産はあそこに残してきたみたいな、ね、
ポーネグリフを探し歩くっていうね
いいですね、一つなぎの遺産があるんじゃないすごいねそれね、
すごいいいね、それはそれで面白いね。うん、
なんかそうするとなんか司法書士とか行政書士とかなんかそういう人も一緒に連れてったりなんかして、
ね、そうだね、
なんか聞いてもらわなきゃいけないからあの海賊船に乗らなきゃいけないっていう仲間なんだけど、
そうだね、ちゃんと遺書の立ち会いとしてね、
そうね冒険に巻き込まれる面白そうですね。
まあそういうサービスもありつつ、スペインでは今度出たのが司祭を検索するアプリですね。
もう要は教会がまあね、行くのは間に合わないってことだね、今すぐ
もう今すぐ告解したい
どんな罪を犯してんだろうって感じがしますけどね
っていうか
そんな緊急っていうねえ、逆にそれはもう司祭ではあの済まないんじゃないかっていう気がします。
するよね、
警察も一緒とかそういう方がいいと思いますけどね。
ああそうだね、
うん、教会にいるとは限らない人を探し合ってることができるってことだよね、は
い、っていうふうに書いてあるんです。
だから近所の例えばカフェで、
うん、
だべってる司祭とかも捕まえられるわけだおあそこになんかいるらしいぞとか言って行ったら
そう
なんかコーヒーとか飲んでて、あいたみたいな、はい、でいきなりスターバックスの中でこう懺悔しちゃったりするわけですよね、はい、
うん、そうですね
迷惑ですね
あのポータブル網戸みたいなやつ持ってるんですよ。
ああそうかそうか、じゃあちょっとここでって
はいここでってやって
だけどそのね、本来さ教会ってのはそういうなんでしょう、誰にも聞かれないから教会でやるわけじゃないですか。
はいはいはい、
だからそんなさ街中で捕まえたところでちょっと懺悔しづらいと思いますけどね、
うん、ねえ、秘密が守られないですよね。
そう
っていうか街中でどうやってその司祭を特定するんですかね
そんな格好してないだろうしね、
技術的にどうなってるのか不明ですよね。
まあだからその人が登録してあるんじゃないですか、携帯かなんかは。その司祭が
司祭のスマホの GPS をずっと捉え続けてるってことですかね、
うん、そうだ、仕事募集中みたいな司祭がフリーランスの司祭たちがこう登録してるんですよ、はいはいはい、自分の GPS を一応でわーって来て、
はいはいはい、
だから向こうも結構乗り気だから、その、
はいはい、
もう相談者っぽい人が来たら聞くんじゃないですか、何時相談したいことがあるだろうとかあるんじゃないですかね、まあ、取り合ったりしたら嫌ですけどね、なんか
司祭の取り合いね、
あの司祭同士がさ、たまたま近くに2人いたりしてさ俺が聞いてる、いや
俺だ
あいつはねちゃんと聞いてるふりして聞いてないから俺が聞こうみたいな感じで
俺の方がちゃんとしてる、
そうでもそういうちょっとなんでしょう、なんか下世話な感じになりますよね、こういうねシステム使っちゃうと
ねだってこれ当然さ、その、これサービスを提供してる会社と、教会と、司祭とっていうのが一応その、何らかの契約関係にあるわけじゃない
ですか。だよね。
ねえ。
何かしらのお金が発生したりしてるよね。
ねえ、利用料が分配されたりするわけですよ、きっと。
ねえ。
まあ、オフセっていう形になるんでしょうね。
サービス利用料、かっこオフセって書いてある。
オフセ。それはもう取り合いになりますよね。
ねえ、だからちょっとさ、これ、前あったじゃないですか、お坊さんをなんか派遣するサービスみたいなのがちょっと問題になったっていうか、なんかあったじゃない
です
か。
そうですね、ありました。
うん、そういうのは良くないとかっていう。だから同じようなことはやっぱり世界でこれやってるってことだ。問題になってるってことだね。
そうですね。
あ
んまり来すぎて、向こうからスマホ持ったやつが来たら逃げる司祭とかね。
もう無理、もう無理みたいな。俺は今プライベートなんだみたいな感じです
かみたいなこともあるんでしょう、きっとね。 そのうち。
そうだね。だって要はさ、そういうバレちゃうとなんかさ、軽い相談とかどんどんしてくるやつとか出るじゃないですか、絶対。
そうだね。さっきそこでスカシッペしましたみたいなね。
そうそうそう。ごめんごめんみたいなと
か。あ、いい、いい。神は許す許すみたいな。
そうそう。軽くなってくる感じがするじゃん、それ。そうするとなんかもうさ、なんかご飯とか食べてるのにいきなりさ、なんか行ってくるやつとか言ってさ、特にほら、夜とかで酔っ払った人とかも来ちゃうじゃん、そ
う
したら。
そうだね。
飲みすぎましたみたいな残業さ。
見りゃわかるよっていうね。
わかってるよ、バカ野郎みたいな。とかさ、そのうち喧嘩になるんじゃないかと思いますけどね。
ね、今から不安ですよね。
不安、これは。
続いてのニュース。まあ、今年も我々はたくさんの変態さんのニュースを紹介してまいりましたけども、
はい、
今年の幕引きにふさわしくないボツネタの中から選んでますけれども、
はい、
下野新聞、9月8日、高3女子に強制わいせつ容疑で男逮捕、
うん、
栃木署、強制わいせつの疑いで7日、栃木署は男性44歳を逮捕しました。
うん、
逮捕容疑は、市内の路上で下校中だった高校3年生の女子生徒に対し、パンクってどこですか？などと不可解な問いかけをしながら、両腕を押さえつけ頬を舐めるなどした疑い。パンクっていうのはどこなんですか？
すごい質問しましたね。
心のありようですよね。
俺のどこにあると思う、パンクは。パンク的な要素は俺のどこにあると
思う。どこにあると思うか。
もうそれが舌だったんでしょ、ベロとかね。
う
ん、
そうですね。そしてさらに、
はい、
11月15日 CBC ニュース、下着万引きの消防士を名古屋市が懲戒処分。
うん、
名古屋市の60歳の消防士長がショッピングセンターで女性の下着を万引きしたとして停職3ヶ月の処分を受けました。
はい、
今年9月ショッピングセンターで女性用下着のパッドなどおよそ4000円相当の品を万引きしたということです。
うん、
消防士長は調べに対し、女性下着をつけていると安心する。会計をしようとしたら店員が女性だったため恥ずかしくなって万引きしてしまった。
うん、
と話し、15日付で依願退職したということですと。
はあ。
はい。
これね、実はっていうか、
はい、
私ね、なんかの海外ドラマで困った、はい。全く同じねやつがあったんですよ。
おう、
そ、消防士が、
はい、
そのな隊長がなんかが、
そこから同じなの？
そう。すごいと思わない？消防士の隊長が、
はい、
あのやっぱり実はその女性は下着をつけてると落ち着くっていうのでしてて、
はいはい、
ただなんか怪我かなんかしてその病院に運ばれるんですよ。
はいはい、
で病院の多分ドラマだったと思うんだけど、
はい、
これはなんか見つかっちゃいかんみたいな。
はいはいはいはい。
なんかこう隠すんだけど、まあ重症だからさ、
はい、
ね、どうするあったから、話を聞いててさ、みたいな、本当にあるんだ。いや、あんじゃないですか、やっぱりそのね、命 がほら、危険な状況ですから、はいはいはい、
うん、
なんかこう、ちょっと特殊な精神状態になるかもしれないね。
はい、まあ、心の拠り所をどこに求めるのかっていうことですからね。
だから、お守りとかもあるじゃないですか。身につけ、はいはい、肌身離さず持ってて。
あります、あります。
で、まあ人に見せるもんじゃないからってあるから、うん、似たようなもんじゃないですか。なんかこう、パッドが俺を守ってくれる。
守ってくれる。
このパッドが、ね、ねえ、そういう可能性ありますよね。プロテクターでは全然ないんだけど、
はい、
なんかこう、守られてる感じがする。
安心ブランケットですよね。
そうそうそうそう。うん、やっぱりノーブラは不安みたいなことなんじゃないですか。でも逆にね、これなんかつけててさ、
はい、
バーってこう放水とかした時にさ、
うん、
こう、なんですか、肩のこうブラ紐がこうちょっとずれるのが気になるとかで、なんかこう、なんか体調なんかやってるな、みたい
な。なんかくねくねしてる。
なんかくねくねしてる。だと良くないですよね。逆に集中が乱れてるじゃないかってことになるから。まあ、そしたらちょっとね、ヌーブラとか、肩の線がないようなタイプに、ね、していただいた方がいいけどね。はい、
そして、11月29日、NNN ニュース。公然わいせつの中学講師、懲戒処分。愛知県の中学校の非常勤講師の男性63歳が、わいせつな行為をしたとして、停職1ヶ月の懲戒処分を受けました。
うん、
教育委員会によると、この男性講師は今年6月、農園のベンチで下半身を露出するなど猥褻な行為をしたとして、罰金10万円の略式命令を受けました。男性講師は開放的な野外で刺激を受けたかったと行為を認めていて、処分を受けて退職届を提出したということです。
へー。農園のベンチ。
農園ですね。
公園ではなく農園なんですね。
そうです。パークじゃなくてファームです。
へー。だったらいい気がしますけどね。なんか、開放的、開放感を感じたってことはさ、そんなに人がいっぱいいたわけじゃないわけでしょ。
しかも、そこそこ広いだろうからね。
で前、ね、この今年言いましたけど、ほら、1キロぐらい人がいないんだったら何してもいいとかっていう、はい、ね、そういうちょっと人間の本能を解放する方がいいんじゃないかって言いましたけど。
はい、そういうニュースもありましたね。
これはまさにそうなんじゃないの、これ。
はい。
通報する方がさ、よく、はい、目を凝らしてるじゃん、多分。おそらく。
血まなこだって話ですよね。
そう。だから、目をこなさ、こうね、こあのー、あれ、凝らさないと見えないようだったら OK とかね、はい、思いますよね。
そうだね、はい。見せつけるためじゃないんですからね。
そう。
うん、
だから、ちょっとなんかこれは、まあ、でもすごい、あの何正直なあれですよ、ね、
正直ですよ
回答ですよね、うん、開放感を感じたもんで、
はい、
ちょっと脱いで刺激も感じたかったと。
そうなんですよ。その例えば生きづらさとかさ、住みにくさとかさ、そういうこう、うん、がんじがらめな毎日からちょっと解放されるための露出なわけですよね。
そう、うん、まあだって物だってね、やっぱパンツからの解放を求めてるかもしれないからね。これ精神が今解放されたから、体も解放しようみたいな。ねえ、考えられますよ、これ。だから。
られますよね。
ちょっと今回はね。だから、やっぱ人混みにおける露出と、その、オープンスペースによる露出は、ちょっと、はい、罪を変えた方がいいですよね。
そうですね。ちょっと、あの、法が時代に追いついてないっていうやつですね。
そうそう。生きづらい時代をどう生きるかっていう観点から、ちょっと法を整備し直して、ね。
続いてのニュース、
はい、
JNN 11月30日小学校時代の恨みで汚物500回郵送か40歳男逮捕。小学校時代の恨みを一方的に募らせ、友人らに汚物などを500回以上郵送したとみられる40歳の無職の男が警視庁に逮捕されました。男性は去年8月から先月にかけ70回にわたり男性宅に茶葉を腐らせ固めた汚物や女性の下着などを郵送した疑いが持たれています。
うん、
調べに対し、昔弁当を一人で食べるなどいじめられたことへの恨みですなどと容疑を認めているということです。
根に持ってるね。
さらに、産経新聞12月2日、花束拒否され尿を散布。ストーカー規制法違反容疑で70歳男性を逮捕。
うわ、
知人女性宅の玄関先に液体を撒いたとして、京都府警は2日、ストーカー規制法違反容疑で、京都府の無職の男性70歳を逮捕しました。署によると、男は女性に花束を贈ろうとして断られたりしていた。男は容疑を認め、女性に避けられたことに対する恨みで自分の尿を撒いた。などと供述しているということですね。今年も我々はその、行為の裏返し、恨みからの犯行みたいなものもいくつか取り上げてまいりましたけども。
は
い
は
い、
ありました、ありました。
もう老若男女ですよね。
そうだね。
はい。本当にあの、年齢を選ばない。
もうその年になってもまだやっぱりそういう気持ちはあるんですね。
そうですね。カットしてっていうことなんでしょうかね。
でもカットしてもさ、出が悪いでしょうからさ。
70ですからね。
うん、だからかなり、ちゃんと、なんていうんですか、準備周到にしないと、たまらないと思うから、カットじゃないんじゃないですか、結構。計画的犯行と思われます。
そのためにきちんと前立腺肥大症を治してるとかね。
まずね。水とかもよく飲んでみたいな。
よく飲んで。熱中症知らずですよ。
そうか、でもちょっとね、なんか行為の裏返しって怖いですね。まあ、あとのやつは行為の裏返しで、そう最初のやつはまあ、ちょっとした昔のなんか、いたずらっていうか、いじめみたいのを根に持って。
多分前のやつも、まあ40歳で恨みですけど、
はい、
多分これ、話聞いてる限りは、小学校時代の話なんですよね。
そう。
まあ、少なくとも25年以上、30年未満ぐらいの前の話ですよね。それが全く、こう、恨みの炎が消えてないっていうのはすごいですよね。
そうだね。
うん。
まあ、でもなんかあれなんじゃない？そこまでなんかしてなかったんだとすればですよ。
はい。
その前にその変な、なんていうの、復讐をしてないのであれば、
はい。
なんかのきっかけかなんかかな。
思い出したのかね。
うん、再燃しちゃったんだよね、なんか。
うん。
そういえば、みたいな。
うん。
なんかで弁当を食べ、トリガーが。
そういえば、幕の内弁当といえばみたいな話でね。
そう。変なとこで記憶の引き出しが開いちゃったの。
開いちゃったんだね。それはそれで不幸な話ですよね。
いや、か、本当にもう準備してたかね。
うん。
もう二十何年間。どういう。復讐が一番
いいか、こう、
ね、いいのかみたいな、
うん。
はい。
まあでもしかし、その今現在の人生が順風満帆だったりとか、ある程度満足感高かったりすると、
はい。
昔のことで復讐しようっていう気にはそうそうならないじゃないですか。
そりゃそうだよね。
これはだから、ある意味自分の人生への復讐ですよね、これはね。
そうだね、おそらくね。うん、それがなんかこう、今の不遇な、なんか、状況に。
そうそうそう。
これはあれのせいだみたいになっちゃうわけ。
そのスタート地点はどこだったかっていうのを、辿っていったらそこに辿り着いたんでしょうね、きっとね。
だこの後なんかいいことがない限りはなかなかこれダメってことだね。
そうですね。だから多分獄中結婚とかするといいんじゃないかと思う。うん、
なんで、ハードルが非常に高いですからね。獄中結婚の確率はかなり低いと思います、ね。まあでもどっちみちやっぱりこう、なんでしょう、復讐の手段って、やっぱ汚いものに走るね。うん、
ああ。
人は。
はい。
汚物とかね。
汚物。
うん。
意外にないですけどね。
もうちょっとこう、なんていうの、シュールな感じで復讐してほしいよね。
ああ。
うん。意味不明なものを送るとかさ。
はいはい。
なんかないですか、その。そういう復讐、なんか考えさせる復讐とか。なんかちょっとまだいいじゃないですか。スマートじゃないですか。すね、だから尿を巻くんじゃなく、
はい、
あれだね。一つ目の人と二つ目の人が入れ替わればいいんじゃないんだから。代理復讐みたいな。
関係者をスワップするんだね。
そう。そうするとなんかわけわからないけど、うん、俺変なおじいさんから花が送られてくるんだよ。復讐を受ける。
復讐をね。
はい。
続いてのニュース。
はい。
週刊プレイボーイ。11月18日。モンスターペアレンツがますます悪質化。ある小学校の運動会が雨で延期になったんですが、うん、父親が校長室にやってきて、なぜ中止なんだと猛抗議。校長は天気は学校ではどうすることもできないと言いましたが、うん、無責任だ。そういえばこの前の遠足も雨だった。校長が雨男なんだろう。どう責任を取るんだと怒りを爆発させた。挙句の果てにその父親は財布からレシートを取り出し、運動会のために早朝から作った家族全員分の弁当の材料費を払えと理不尽なことを言い出したんです。この父親の剣幕に動揺した校長は、ポケットマネーから千円札数枚を渡してしまいましたとさと。
ダメだろ。それはダメだろ。
でも多分相当怒り狂ってて、もうどうしようもない感じだったんでしょう、きっと。
それはもうさ。
で、なんて声かけてもいいかもわからなくって、もう、動揺しきっちゃって、うっかりっていう感じなんじゃないですか。
それはね、
うん、ある意味こうやりすぎた取り調べによる自白の強制に近いですよ。ね。
これはもう払わないと、もうとりあえずダメだと、ここは。
そうですね。
思っちゃったのかな。
うん。この場を逃れるにはっていう。
だからこれはもうなんですか、恐喝ですよね。いわゆる
ね。途中から恐喝ですよね。
だってお弁当は食べればいいんだからさ。なんでさ、運動会がないと食べれなくなるんだ
ろう。そうそうそう。別に普通にお昼に食べればいいじゃないっていうね。
お昼なんだから。おかしな話だよ、これはね。いや、なんかさ、
はい、
ちょっとね、ここまで言われると、やっぱもうあれだね。
はい、
校長室も、 刑務所の面会部屋みたいにするしかない、ね、なんかこうガラス越しっていうんですか、
はいはいはい、
どうしましたみたいな感じで、
あの小さい穴が開いてる
そうそうそうです、そういうのにしないともうこれはダメだね、
ここまで来るとねこういうね理不尽なクレームがまあ今年もたくさんありましたと、
まああったね、なんか体、はい、なんだっけ体育祭をもう一回やれだっけ、運動会
もう一回やれみたいな話もありましたよ。こういうあのモンスターペアレンツのクレームもあればですね、日刊工業新聞8月30日どんな色の下着かわからない、透けない白衣の裏に隠された中小企業の技術力、
うん、
これ自体はすごく真面目なニュースなんですけど、東京のとある会社が、裏地がついていて透けない白衣というのを開発しましたと。
余計なことしますね
っていうクレームがついたんですよ
だと思うよなんでことしてくれるんだよ、だよ本当に。
このニュースが、まあ、8月30日出てて、まあ、我々もこれいずれ話せるかなと思って取っといたまんま話せないまま年末が来たんですけど、
はい、
そしたらですねこの話題がなぜか再燃しまして12月12日、
はい、
ウィズニュース、透けない白衣中小企業が開発特許も取得、一方で無言電話や抗議も。
いや、その抗議の仕方ない、ダメだよね。
素晴らしい技術なんだけど、男からしたら、といった意見も上がっており、会社に対して、こんなもの作るな、と怒鳴る電話や無言電話もかかってきたそうです。
それはいかんでしょう。
ということで。
気持ちはわかる。気持ちはわかるけどね。
思うぐらいは、なんとなくね、残念かなと、うんうん、そういう後ろめたい気持ちがないとは言えないですけども、それをクレームで電話するっていう、しかも怒鳴るっていう人はいるんですよね。
だからその恥ずかしいって思いはないわけだね。
そうですね。
まあでもそうは言っても名前は名乗らないからね。それは良くない。公式文書としてなんか抗議してほしいんだったらね。
はい、
うん。これはある意味でその機能ですと。透けるのもまた機能なんだと。
はいはいはい。
そうです。なんで白衣なのかってこと考えてみてくださいと。ね、本来だって、だってさ、それが嫌だったら何色だっていいわけじゃないですか。なんかちょっと濃いやつとかでもいいけど、
はいはいはい、
あえて白衣なのはやはり、
うん、
なんかこう、なんか清楚なイメージとかね。なのに、あれ、下着の色がちょっとハードだな、みたいな。ここが機能じゃないですか、みたいな。それでこう、ね、病気が解放することもあるでしょうしね。
どんな用語をするのかと思ったらそういう話になるんですね。
いやね、ちょっと実際ありますよ、多分。それが、はい、だから分かっててやってる人もいるんじゃないかと思いますよ。
あの、透けることをね。
はい。これが患者さんを、もう、はい、要はもう、本当にもう大変な患者さんなんだけど、
はい、
これでちょっと元気が毎日出てるとかね。
はいはいはい。
なんかこう、巡回に行った時に、やっぱりこう、はい、それで元気が出てる人も実際いると、
はいはいはい、なるほど、
人によっては声かけてくれる人もいるみたいな、
はいはい、
よみたいな、
はいはい、
その下着いいねみたいなじいさんとか言うかもしれないけどさ、
ちょっと AV の見すぎですね。
そうですかね、そんなもんじゃないのかないや、声はかけないかもしれないけど、実際思ってる人はいっぱいいるんじゃないですか。だから病院によりますよね。だからこれを選ばない病院もあるでしょう、
はい、
多分、
はいはいはい、
どうやらこの洋服、この白衣を導入してから、
はい、
患者さんの顔が曇るようになったやはり病は気からですねみたいな引っ叩かれそうですけど、
そうですね。さらに、11月22日産経新聞、男の汗臭い服が欲しくてと30歳男、大学野球部のユニフォーム盗み逮捕、奈良県。野球部の部室に侵入してユニフォームを盗んだとして、22日、窃盗などの疑いで男性30歳を逮捕しました。汗臭い服が欲しくて盗んだと容疑を認めていると。
うわ
ぁ。いうことなんですけど、こいつね、
いやすごいな、
このニュースが2016年11月22日なんですけど、
はいはい、
2008年9月1日、
もう
汗臭いユニフォームや下着欲しさに部室に侵入。 窃盗などの容疑で男性22歳を追送検しました。調べでは容疑者は今年1月から4月にかけて大阪と奈良の大学計9校の運動部の部室に侵入して、ユニフォームなどの物品約360点、時価約80万円を盗んだ疑いが持たれている。調べに対し、汗臭いユニフォームや下着が欲しかった。容疑を認めている。
なるほど。
8年前と言ってることが何にも変わってないんですよ。
治んなかったんだね。
やってることも何にも変わってないんです。
まあ治らないと思いますよ、これは。
そうですよね。
はい。
まあでもいいんじゃないですか。この後あの男の世界に行くことになりますからね。
まあそうだ、汗臭い男のだから、ね、願ったり叶ったりみたいなとこあるかも
しれ
ない
。そうですね。
もう俺は出ないぞみたいなね、外に。パラダイスに来ちゃったみたいな。
パラダイスですよね。
でもこれさ、ちょっとあの。はい、運動部のそもそもそういうのって、
はい、
まあ嫌なもんですから、
はい、
あの下っ端がやらされたりするわけですよ、本来合宿のその選択とかさ、はい、
そうですね。
だからそこに直訴するべきですよね。やりますみたいな、ね、まあ、ただ選択するたびに一着減るみたいなのあるかもしれない、
ね、その代わり新品が増えるとかならね。
そうそうそう、無料でただで働くんだからまあいっかみたいな感じでお願いすれば、
はい、
新しいマネージャーが来ましたみたいな。すごいよく働くよみたいな、ね、いいかもしれないですよね。
あのよくお店とかで個人経営の、例えば、うん、飲食店なんかだと、
はい、
あの、紙じゃないおしぼり出てくるじゃないですか。
あ、出てきますね。
ちゃんとした布の、
はいはいはい、
タオル地みたいなやつ。
あります。
あれって、ちゃんとレンタルで持って帰って洗って、殺菌して、消毒して、もう一回使い直すわけですけど。
うん、そうだね。
あれを野球のユニフォームとか、アメフトのユニフォームとかでやればいいんじゃないですか。
ああ。
ね、
レンタルユニフォームみたいな感じで、ね、
好きなだけ体験できますよ。
だから回収して、
うん、
そうだね、洗うけど、まあ次のやつまた来るから、う
ん、来るから囲まれて
常にうちは何かしら臭いものが溢れてる状態。
そうそうそうそう、汗臭い匂いに囲まれて仕事ができますよね。
そうだね、そのまま盗むから問題になるのであって、うん、
で
一部は戻せばいいわけですよね。楽しんだら一部は選択してリリースすると、はい、
リリースする、
キャッチ&リリースをすれば、これ
すれば
一生これでいけますよね。
いけますよ、趣味と実益を兼ねて合法的に生活ができる豊かな変態ライフですよね。
そうそうそう。異常に安いんだ、あのクリーニング屋
は。サービス料がね、逆に引かれてるからね。
そうね。お金でない便益を得てるからなんですけどね。
そして、NHK ニュース、12月5日、組体操見直しで小中学生の怪我大幅減、千葉県。
はい。
小中学校で組体操を取りやめるなど見直しの動きが広がった千葉県では、今年度組体操での怪我人が大幅に減ったことが県の教育委員会のまとめなどで分かりました、
うん、
怪我をした児童生徒は合わせて175人で昨年度の半数以下に減りました、
うん、
このうち骨折などの大怪我をした子どもは28人で昨年度のおよそ3分の1にまで減ったということです。
はい。
特に危険性が指摘されていたピラミッドやタワーという技で骨折した子供は昨年度は10人いたのに対し今年はいませんでした、
うん、
ということですね。
はい。
この間その大阪で同じようにピラミッドとかタワーを禁止したら大幅に怪我が減ったというニュースを取り上げましたけど、
うん、
それに続いて千葉県でも大幅に怪我人が減ったっていうニュースですね。
はい。
我々その継続的に組体操のニュースをまあ、こんな名前ですから、
うん、
一応追っかけては来てたんですけど、
はい、
ツイッターで野良尾さんからご意見をいただきまして、
はい、
要約するとですね、うん、実は組体操は組体操であって組体操ではないんですよと。
難しいことをどういうことですか。
実は組体操と組み立て体操っていうのがあって、はい、
うん、
よく話題にしているピラミッドとかタワーっていうこの危険だと言われてきたものたち
はい、
っていうのは本当は組み立て体操って言うんですっていうのを教えていただいたんですよ。
はい。
で調べてみると確かにそうなんですよ。
お
ウィキペディアにもそう書いてあるんです。 ですよね。
組み立て体操。
そうなんです。
はあ。
で、この組体操の話題の、まあ、火付け役の一人でもあるところの、
はい、
内田亮さんっていう大学の先生がいらっしゃるんですけど、
はい、
この人の、ヤフー個人のニュースにも、組体操に類する言葉として、組み立て体操という言葉がある、
はい。
1940年代から組体操関連の著書を数多く執筆してきた浜田誠一氏は、組体操を2人以上の人たちが組んで行う体操と規定し、組み立て体操を表現性の強い体操であり、空間に互いの意図する造形を構築し、意の共同感とも言うべき雰囲気を味わうものと説明していると。
はあ、そう。
つまりですね、組体操っていうのはその字の示すごとく、もともとは組でする体操だったんですよ。
お
ー。で、それと別に組み立て体操っていうのがあって、こっちが今我々が話題にしてるピラミッドとかタワーとか、そういうものを総称して呼ぶものだったんですよ。だけどそれがいつの間にか混ざっちゃってて、まとめて組体操ってみんな呼んでるわけです。
それは知りませんでしたね。
知りませんでしたよね。
あ、だから組み立て体操と組体操が別にあったんだけれども、
はい、
多分みんなの中で組み立て体操を略して組体操なんだろうって多分思い出した人がいて、
はい、
一緒になっちゃったんだ、多分、
ね。すごい名前が似てるもんね。
それはちょっと、似すぎですよね。なんかもね、そうそう。だから、あの、団体なんとかとか別の名前だったら混じんなかったでしょうけど。
はいはい、そうなんですよ。
組み立て体操は似てるもん。あ、そうだ。使い分けじゃあったわけです、
ね。本当はあったらしいんですよ。だからその、例えば、回転したり、前転したりとか、倒立したりとか。
はい。
そういうのを一人じゃできないからもう一人補助がついてやる体操がもともとは組体操だったんですよ。
あ、わかったわかった。あの倒立ありますね。なんか一人が支えるやつね。
そうそうそうそうそうそうそう。
あ、あれも組体操なんだ。
そうなんです。
へえ。
そういうのもその種目自体の内容自体もごっちゃごちゃになってるわけですよね。あれ多分小学校で倒立とかやってると思いますもん。
そうやるやる。
うん。
でもあれですよね。いわゆるニュースを見てても、はい、組み立て体操と。いうとかあんま少ないくて、もうみんな今組体操で若干統一されちゃってると、うん、
だって我々もこのメッセージいただくまで全くそのこと気にしてもいなかったですからね。
まあ一応一般の人よりかは組体操に対して感度が高いはずの我々ですらですからね。
はい、
それはじゃあね、ちょっと一般的じゃなくなっちゃってるんだね、組み立て体操
が
ね。
今になってはその2つの区別っていうのがかなり混同されてるってことですね。
お
お、これはだからその組み立て体操の方は違う名前で呼んであげて、
ああ、そうだそうだ、
種目としての組体操を返してあげるべきですよね。
うん。
うん。そっちはだって本当に体操してるじゃないですか。
普通の体操だ。
ね。ね、体操に補助がついて、2人組、3人組でやるから、組体操なわけですよ。
うん。
で、我々が話題にしてるやつって体操してないじゃないですか。
まあ、してないね。芸術性があるやつ
です、うん。芸術性があると言われているもの。だ要はだからその、自分たちが躍動的に動いて楽しいとかじゃなくて、組み立てて見た目が美しいっていうのが組み立て体操なわけですよね。これはだから、ある種看板に偽りありなわけですよ。
なるほど。
うん。
あれだよ、人間、ジェンガとかっていいんだよ。これだとなんかさ、倒れて怪我しても OK みたいなイメージあります
よね。崩れるとこまで1セットっていう。
ガチャン、うわーみたいな、そうそうそう。よく持った方だねみたいな。だんだん一人ずつ抜けていくみたいな。人間ジェンガ体操。
ね、
人間ジェンガ体操と呼びます。
体操をやっぱ最後につけてると最終的には体操じゃないかどうかっていうのが議論になりますよね。
でもさ、人間、まあね、最後にでも体操つけないと運動会の種目になれないんですよ。
ああ。
そうしないと多分あの芸術祭の方に行っちゃうんじゃないですか。文化祭とか。カテゴリーが変わる可能性がありますから。
あくまでも体を動かしてる感っていうのを残す必要があるんですよね。
そう、だから多分体操って最後につけてんじゃないのかなって気はしますけどね。でも組み立ててる感じはするわね、確かに。
そうですね。まあジェンガっていうよりもレゴっぽいよね。
ああ、人間レゴか。その方がいいかもね。一応崩れない感じする。
崩れない。ガチガチっていう。縁起もいいやって感じがしますよね。
人間レゴ。人間レゴ体操とか言っちゃう。
なんとなくやっぱさ、後ろにつけたい気分はわかるよね。
でもなんか、人間レゴだとちょっとキレが悪いので
ね。 なんかこう、くっつけたくなる気分はわからなくもない。運動とかじゃダメなんですかね。
あ、運動のがいいかもね。
うん。
人間レゴプロジェクトはどうですか。みんなで何か一個のものを作り出す感じがするじゃないですか。校長から今年のテーマを発表してもらいます。橋とかね。
巨大な構造物になるっていうね。あの
瀬戸大橋とかね。構造が複雑すぎる。どう表現するんだみたいな感じとか。でもレゴだからね、レゴですごいの作る人いるじゃないですか。
いますいます。
レゴマスターの人とか。だからそれと一緒でこう人間でもいけるんじゃないかみたいな。そうか、でもなんかでも人間レゴって、すごい人間が一つのパーツな感じがしますよ。部品として。大企業の歯車として働く将来像が見えますよね。
確かにね、その、教育を、その、日本的教育を経て歯車になっていくっていうね。
そう。
それは示唆的でもありますよね。
そう。
それじゃあ、取り上げられなかった不審者たち、
はい、
およそ400名弱の中から、
はい、
こちらもアットランダムで、
はい、
ザザッとさらっていこうかと思います、
はい、
8月22日愛知県午前7時20分頃登校中の女子生徒の後をつけ早い早い待って待ってと声をかけた。
そら運動不足ですよね多分。追いかけきれないってことですもんね。
そうですね。
それはダメですよ。やっぱりね、変態の素質としては、早歩きが早いっていう。スススススっていう。走っちゃダメですし、なんか、すり足が早いとか、そういう技術は必要なので、やっぱりちょっと鍛錬が足りないかなって気がしますよね。そうですね。
忍者っぽいんですね、
う
ん。
そう。
8月25日、沖縄県、午後4時半頃。男が下校中の中学生に対し、ユンタクしようと声をかけた。
何それ。
ユンタクとは、
はい、
沖縄の方言でおしゃべりのことです。
なんだこれ、タクシーをシェアするのかと思ったよ。何タクみたいな。友のタクシーと書いて、はい、友達で割り勘をするみたいな、タクシー料金。
ユタクが生まってユンタクですみたいなね。
そうそうそう。方言なのかなって今一瞬思って、いや一瞬帰ろうよみたいな。
はい、
タクシー1台で帰ろうよかと思った。そうなんだ。
地方性が出ましたね。
おしゃべりしようよなんだ。
8月28日、東京都、午後2時半頃、路上で生徒が帰宅途中、背中をかいていると、男から、大丈夫？痒いの？赤くなってるといけないから見てあげようか。と声をかけられました。
これってさ、
はい、
超大チャンスと思ったんでしょ。だってそんな機会はなかなかないわけじゃない。
はいはいはいはい。
たまたま書いていなきゃいけないわけでしょ、その学生が。
うん。
千載一遇のチャンスですよね。
そう、常日頃からその背中について声をかけたいと思っていつつも不自然じゃないタイミングがなかなかないと。うん、
一生に一回ですよ、多分これ。ここで行かずにいつ行くんだみたいな感じで行ったんですよ。そうだ。だってさ、たまたま背中をかいてる高校生とかがいるってなかなか少なくない？しかも背中って言ったら。
そうね。
確かに、すごいなんかさ、背中あったらもしかしたら見せてくれるかもしれないもんね。
はいはい、
あ、なんかなってるかもしれないとかね。
8月31日、神奈川県、午後4時半頃、遊んでいた児童が見知らぬ男に、帽子落ちてるよ、と声をかけられて指をつままれました。
落ちてたのかな、帽子はね。何なんだろうね。帽子と指に何の関係もないよね。
9月2日、神奈川県、午前8時頃、中学生が登校途中、自転車に乗った男がすれ違いざまに、紺のハイソックスかわいいねと独り言のようにつぶやいて走り去りました。昨日も同じことがありました。
独り言っぽいのがいいですよね。ブツブツみたいな感じなんだよね多分ね。
しみじみね。
しみじみ、まあ可愛かったんでしょうね。まあ褒め言葉だからこればっかりは。
9月の2日、東京都、午後4時10分頃、児童が通行中、男に、 おい坊主、大人をバカにすんじゃねえぞバカ野郎と声をかけられました。
何もしてないのに。
していないのに。
その存在がバカにしてるってことなんじゃない。坊主頭なんかにしやがってみたいな。みさんだって坊主頭にしたいよみたいな、そういうこと。
あんまり取り上げませんけど、子供にいきなり怒るタイプの不審者っていうのは、うん、まあ結構な数いますよ。
あのあれですね、多分子供っていう一括りなんだ多分、うん。だから子供がどっかで何かは騒いだとしたら、他の子供を怒ってもいいと思ってる、うん。おい坊主みたいな、その子供は一個みたいなイメージなんです。
そういうあの睡眠的な話ね。
そう、どこの部分を怒ってもまあ一緒だろうみたいな。9
月の3日、愛媛県、午後0時15分頃、中学生が自転車で一人で帰宅中、デジタルカメラを持った男が前を横切ったことについて約5分間文句を言われました。
シャッターチャンスがあったのにみたいな。あれですよね、多分そう、あの何ですか、あの、
はい、
タイムラプスとかでこうずっと撮ってたんですよ、ね、
はいはいはい、
パチャパチャパチャパチャみたいな。で多分なんでしょうね、空の雲が動く様子とかを撮ってたんじゃないですか。なのにだみたいな。台無しだよみたいな。もしかしたら24時間ぐらい撮ってた最後の5分だったかもしれない。これでやっと24時間完成ってどこに横切ったもんだ
から。9月4日、愛知県、午前6時3分ごろ、男がちょっとだけと言いながら女性に対し下半身を露出した。
ちょっともういっぱいもあんま変わんないですよね。ちょっとだけ、あ、言い訳がいい、いいですよね。先っちょだけとかなのかな、ちょっとだけ。面積なのか時間なのか
面積
問題がありますよね。確かにですよ、男性器も本当に一部、はい、つまり1センチ四方ぐらいだったら、はい、それ意味を持たないじゃないですか。
そうですね、
鼻色の何ね、ただの、はい、ピクセルだからね。ピクセルがいっぱいになって形になってくるとわいせつになるわけですから。モザイクと一緒ですけどね、そのピクセル変えればモザイクになるわけですからね。
そうですね、
めちゃくちゃなんですよ、ね、だ
から解像度の問題ですよね。
そうそう。
9月11日、愛知県、午前7時頃、男が路上で排便をして、便を袋に入れて見せびらかした。
見せびらかした。ほれほれほれみたいな。どうだいこの色といい、艶といいみたいな。
あの、最悪すぎて、こういうところでどさくさに紛れて出さないと出せない事案ですね。
自慢げっていうのがいいですよね。
9月23日。北海道、午後4時頃、児童がお菓子あげるよ、毒は入っていないよと声をかけられました。
怖いよその振りが。変なものは入っていないよっていう、入ってるから言うんじゃねえかって気がします
もん、ね。9月26日、兵庫県、午後2時頃、自転車で通行中の女子に対して止まれ警察やと声をかけた。男は50歳ぐらいで、薄い黄色のポロシャツに白いズボンを履いていた。
潜入捜査だとしても派手すぎますよね。
爽やかですよね、割と。10月2日、兵庫県、午後2時49分頃、不審者が目撃。男は色不明の布を羽織り、黒いティーバッグの下着のまま自転車で徘徊していたということです。
色不明の布。だけどティーバッグは黒なんですね。
こいつの方がよっぽど妖怪っぽいですね。
ねえ、いるよね、そういう妖怪。あれのイメージがありますけど、
はい、
傘でさ、下が足が出てるやつ。
はいはいはいはいはい、はい。
あんなイメージ、ね。下露出して、みたいな。
でも、ちょっとティーバッグ見えるっていうね。セクシーかさ小僧だね。
そうそう、ちょっとチラ見せをしてくる妖怪。
10月20日、愛知県、午後5時頃、高校生が歩いていると、男がズボンのファスナーを下ろし行為をしていた。
行為をしていた。ぼかし方がちょっと違いますよね。最初の2文字消しゃいいってもんじゃないよ、ね。なんか自分で触っていたとかそういうのでいいじゃない。行為をしていたってさ。
10月23日、東京都、午後4時半ごろ、児童が遊んでいたところ、男に、ちょっといい？握手していい？抱きついていい？もう帰る？声をかけられました。
最後諦めたんですかね。一個も達成はできなかったけど。
11月11日、静岡県、午後3時ごろ、下校途中、女に、おはぎを一緒に作りませんか？と声をかけられました。
なんでだ純粋に手数が必要なんじゃないですか、やっぱおはぎは。
そうですね。
結構大変なので。
町内会分ぐらい作るっていうことでしょうね。
そう。
11月11日、大分県、午後7時ごろ、高校生2人が自転車に乗って帰宅中、徒歩の男からすれ違いざまに、パンツ見てえな、と声をかけられました。
心の声が。おじさん悟られなんじゃないですかね。聞こえちゃってるよ。特殊能力持ってるかもしれません。
11月19日、京都、午前1時20分頃、女性が徒歩で帰宅中、ヘルメットをかぶった男が、女性の方を見ながら下半身を露出していました。
へぇ。顔は隠すんですね。
頭は守るけど、下は無防備っていうことですね。ダウンロードだけ無料の RPG ゲームの無課金のユーザーみたいですよね。
ちょっと手薄なんですよね、そう。
手薄ですよね。カブトだけ拾ったんだなって感じがしますよね。
どこを隠していいのかわからないんじゃないかって気がします。大事なところってどこだみたいな。
11月22日、広島、午後4時10分頃、男が、イチョウの葉を持っていた小学生らに、それ食べれるん？と声をかけました。
純粋な質問だったら嫌だよね。
ひもじいんですかね。
なんでもいいから。食べれるものを探してるんですと。
11月30日、宮城県、午後5時15分頃、路上で、男が、帰宅途中の女子中学生の横で、ズボンを脱ぐような素振りを見せる事案が発生。
パントマイム。いやですよね。いきなりこう、何、エスカレーターとかやってパントマイム。お、うまいなと思ったらズボンを脱げそうね、動作をするとか。パントマイム露出みたいな。
それで、パンツが見えたと思ったら相当な腕ですよね。
そう。みんなキャーって言うぐらいの腕。
脱いでないのに。
でもあまりにうますぎて通報されちゃうって。いやいや、脱いでないんですよって言っても、こう信じてもらえない。
もらえない。沖縄、11月下旬の午後10時頃、那覇市内で全裸男が出没し、女性に走り寄る事案が発生していました。
うん、
沖縄県はさすがに11月の下旬でも、最高気温が25度近いということで。
ああ、そりゃ出ますね。
はい。
まさか北海道では同じ時期にはもう出ませんからね。
12月12日、北海道。
お。
午後8時25分頃、ズボンを膝付近まで下ろして下着姿で立つ不審者が目撃されています。男はダウンジャケットに青いジーンズを履いています。
ほら、やっぱり。ところ変わればってやつですね。
部分的ですよね、やっぱり。
ところ変われば変態さんも変わるよっていう。部分しか出せないんだよ。羨ましいな、南国は、みたいな。ドサンクには釣れ時期だ、みたいな感じ。
12月10日、広島、昼12時頃、通行中の小学生らに、男が、我は神だ、夢が叶う、と声をかけられた。
うん、信じたものにだけ叶うとこでしょうね。俺を信じればっていうのが条件付きですよね、明らか、ね、
そうですね。
じゃあ結構ですみたいな感じしますけどね。
12月12日、東京都、午後5時頃、路上で生徒が帰宅途中、男に、振られたんだけど、女の子と話がしたい、と声をかけられました。
ああ。 悲しい感じが
ひたすら悲しいですよね。
まあ、ある意味立ち直りは早いですよね。
ああそうね、
ある意味でもう次の女性に話しかけてるわけですからね。
前向きですよね。
だから振られたって気もしますけどね。軽すぎるんだよあんたは。
そうか、
うん、
12月12日長崎午後3時半頃、下校中の児童が男から友達の結婚式に使うからおめでとうと言ってと声をかけられてビデオカメラを回されました。
そんなさ全然知らない人からの祝福メッセージとかいらないでしょ。
多分もうあの映ってくれる友達がいないんでしょうね。
あれ3人しか集まんなかったよ、ね、これはまずいみたいな。
もう手当たり次第ですよね。
おそらくさみたいな、親戚の子供だと思われるよ。バレないバレない
バレない、黙ってりゃ分かんない、おめでたいことだし。12月13日、愛知県、警察官を名乗る男から電話があり、郵便局の中にヤクザの関係者が入り込み、あなたの金が下ろされるかもしれないなどと言って高齢者が引き出しに同意すると、下ろしたお金の中に偽札が入ってるかもしれないと言って現金を渡してしまいました。
よくわからないんですけど、
すごいファンタジーですよね。
もういっぱい登場人物が出てくるっていうね。そのうち勇者と賢者とか出てきますよね多分。トルネコとか出てくるかもしれないです。少年とかね。
郵便局の中にヤクザが入り込んで降ろされるかもしれない。
関係者だもん、しかも。関係者が入り込み、あ、勝手に降ろされちゃうってことだ。
そうですね。
だから先に降ろせと。そして降ろしてみたら、これ偽札だから回収します。
回収します。
複雑すぎる。
もう嘘に嘘を重ねてどうしようもなくなった人みたいですよね。というわけでここまでお送りしてまいりましたけれども、
はい、
1年終わりましたね。
うん、いろいろあったけれども、
はい、
まあ笑えましたよね今年もね。
そうですね、はい、
結果
笑えたんでよかったんじゃないですか。
うん、結構これはあの我々の何でしょうか、最初のコンセプトに近いじゃないですか。なんか
そうですね、
くだらないっていうかもうね、よいろんな大変なこととかいっぱいある世の中なんだけれども、角度を変えればすごい面白いよ、は
い、面白いよと
ことをね言いたかった、はい、これ結構あの達成できたんじゃないかなと思います、ね、
自画自賛
自画自賛してますけどね、はい、だから逆にまあ来年ねどんなことになるか分かんないですけど、逆に言うと何が起こってもおそらく笑い飛ばすと思いますので、はい、
そうですね、
この番組では、
はいはい、そういう姿勢でやっていきたい、
そうご心配なくということ
で、はい、
聞いていただければ
みんなで笑えば怖くないってことです。
そうそうそう、あの楽しい、はい、1年に来年もなるということで、
はい、はい、というわけで今年1年どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年もよろしくということで、
はい、
これまでのお相手はケイと
ユージでした。
それでは良いお年を。さよなら。
さよなら。